君の家の方に流れ星が落ちた。僕は歯磨きやめて電車に飛び乗る。今頃君は流れ星砕いて湯船に浮かべて僕を待ってる。走り出せ中央線、夜を越え僕を乗せて。逃げ出した猫を探しに出たまま、もう二度と君は。
はい、こんばんは。大変お待たせいたしました。久しぶりの幻の書の朗読コーナー始めさせていただきたいと思います。今日はね、新月でも満月でもないんですけれども、ちょっとあまりにも時間が経ってしまい、その間は私はちょっと2週間ほど北米にちょっと行ってまいりました。久しぶりのね、ツアー参加っていうんですか、まあ自分がツアーを企画したりすることはたびたびあるんですけれども、自分がお客になってツアーに参加する、こんな贅沢なことはなかなかないですね。本当に素晴らしい旅になりましたね。パーマカルチャーの最前線、ね、実践しているところを、田舎のパーマカルチャーと都会のパーマカルチャーといろいろ見てくるというスペシャルなツアーだったんですけれども、もうね、このツアー去年の夏ぐらいに主催者の宗谷海君からお話聞いて、もう来年こそは絶対に参加したいなと思って待ちに待った旅だったんですけれどもね、本当にもう素晴らしい体験をたくさんさせていただいただけでなく、7人ぐらいね、参加者がいたんですけど、参加者、主催者含めて、もう本当にみんなとの出会いが宝物のような、本当に家族が、大きな家族ができたような、そんなあったかい気持ちにさせていただいて、で、行く先々で出会う人たちも本当にね、こう地に足のついた形で、自分たちのビジョンを楽しく実践してね、形にしてる人たちにお会いして、さあそこでいただいたインスピレーションを、まあどうやって自分なりに形にしていこうかななんて、今落とし込む作業をねしているところです。オーカストというところでお会いしたブロックス三兄弟の素晴らしい農園があるんですけれども、ゆり子さんというね、3番目のブロックス兄弟の3番目のサムという人の奥さんが日本人なんですけれども、まあ、その方のお話もちょっと前に旅をする種のラジオの方にアップしていますけれども、まあ本当に素晴らしいお話をたくさん聞きまして、で、そうですね、中でもちょっと印象的だったことが2つあるんですけど、1つちらりとご紹介すると、ある方がですね、その素晴らしい農園に 訪れた時に、この素晴らしい農園は一体どうやってできたんだと思うかと、ね、聞いた時に考えたんですって。うん、そして出てきた答えっていうのは、そこをまあ30年以上ですね、かけて作り上げてきているわけですけれども、もうその当初、作り始めた当初、何もなく、水もなく、家も建ってない、まあブッシュのようなところを開拓して作った農園なんですけども、もう本当にみんなそれを楽しんで、もうワクワクしながらやりたいことだけをやった。そのお金のこととかは一切考えずに、まあ、そのお金をそこで生み出していくこと、稼ぐこと、ね、そういうことに、意識を向けるんじゃなくて、本当にやりたいことをワクワク楽しんで、ただただやった。その楽しい、幸せな、喜びの満ちたエネルギーが、やっぱりそこで育てた、まあ、木々とか、ね、植物たち、大地、そういったものに、そのバイブレーションが、入ってるから、そういうふうに訪れた人が、スペシャルな心地よさを感じる場所が出来上がったんじゃないかしら、言われてたんですけれどもね。本当になんかその目に見えないバイブレーション、それは目には見えないものなんだけれども、でも確実にそこにあって、それはやっぱりその喜びとかワクワクするような情熱とか、そういったものから生まれてくるものなんじゃないかな。まあそういうものから生まれてきたバイブレーションは、そのどうやって作ったかとかを知らない人にも、そこに行けば感じられるものとして伝わるというかね、そこにあるものになっていくんだなっていうことを思った時に、さあ本当に、これからも自分もね、本当に心を込めて、ワクワクしながらやれることをどんどんやっていきたいなと思ったわけです。さあさあ、まあそのパーマカルチャーツアーのご報告は、私のブログの方でもちょこちょこ更新していますので、興味のある方はぜひ覗いていただきたいんですけれども、今日の朗読のテーマは、嫉妬。都心。じゃじゃーんって感じですね。ちょっとね、ツアーに行く直前に、とある知人から、メッセージが来まして、まあ、その方に突然、ハートブレイクが訪れてしまい、その気持ちを持て余していると。で、私もね、ついちょっと前にハートブレイクがあったので、多分共感されたのか、なんかちょっと相談したかったらしく、メッセージが来たんですけどもね、もう人事ではないなぁなんて思いながら、一緒にいろいろ考えながらお返事したりしたものですけれども、まあそういういろんなね、悲しいことやハプニングが起こった時に、私たちはこういう気持ちになることがあります。嫉妬心だったりね、妬み、やきもち。まあそれをどう扱うかという、今日はちょっと皆さんにとって興味津々なんじゃないかなと思うテーマですので、読んでいきたいなと思います。嫉妬心。私たちが覚醒するまでに乗り越えなければならない一つの壁があります。それがこの嫉妬という感情です。羨ましいなという最 最も軽い嫉妬から、人の成功を羨む妬み、そして男女間のやきもちといった最も強力な嫉妬もあります。この嫉妬心は人の命さえ奪い取る力を持っています。今世の私の学びはこの強烈な嫉妬心の克服から始まりました。完全に嫉妬の心から解放されるまでに、私は7回の失恋を体験させられることになりました。大きな大きな心の傷と引き換えに、私は嫉妬という感情の発生メカニズムを理解させられていきました。陰の状態にあるとき、妬みの感情は執拗に上がってまいります。払っても払っても振り解けるものではありません。そんなマイナスの世界に入り込んでいるときに思考を使うと、そのマイナスの宇宙は拡大の方向へ流れていくという自然の摂理をまず知ってください。そんなときには、外側、つまり他人や環境に向かっていた自分の意識を英断を持って切り替えて、自分の内側深くへと入っていく必要があります。この憂鬱な状態は一体私のどんな考え方によって作り出してしまったんだろうかという問いかけを持って、どんな感情であれ、あなたはあなたの内側の物差し、つまり価値観を使い、判断を下した結果として感情が起こってまいります。感情というものは、あなたの無意識の領域において下された判断に基づいて引っ張り込んだエネルギーなのです。このことを忘れないでください。感情はあなたの本質ではありません。あなたという魂が記憶した情報を使ってジャッジした結果、感情が発生してくるだけです。ですから、情報を書き換えてしまえば、あなたに起きてくる感情の質も変わってしまいます。起きてくる出来事に良い出来事と悪い出来事があるわけではありません。私たちが悪いと判断する出来事が起きただけです。例えば75歳の老人が死んだといたしましょう。ある人は、どうして私を置いて先に死んでしまったの?と怒るかもしれません。ある人は、この間の約束を果たしてくれなくては困るじゃないか、と困惑するかもしれません。もう会えなくなったことを嘆く人もいるでしょう。はたまた、大往生であったと祝杯をあげる人もいることでしょう。人々の感情と出来事は全くリンクしていないのだということをしっかり意識してください。ですから、私たちは起きてくる感情によって自分がどんな判断基準を持っているのか、出来事によって知らされるのだとも言えるわけです。すなわち、感情によってあなたがずっと昔にしまい込んだ見ることのできない想念、つまり物差しを見せられているのだと考えればよいでしょう。嫉妬の感情がもう欲しくないのであれば、自分が信じ込んでしまっていて無意識下に沈めてしまった思い込みを手放すことによって 解決が図られます。では妬みの感情とはどんな思い込みからやってくるのでしょうか。妬みという感情はまずあなたの興味のないものには発生しないという事実に気づいてください。羨ましいと思う思いは自分にはないという思いの裏返しです。創造主であるあなたが羨ましい羨ましいという思いを出すたびに自分にはない自分にはないという想念を宇宙に発信し続けているということに気づいてください。こうしてあなたは相変わらず自分の欲するものが手に入らないという現実を招き続けます。我々はこれまで一貫してそのままではいけないということを教えられ続けてきました。そのままではいけないという妄想を信じ込んでしまった人たちは何かをしなければなりません。これがすべての根本です。何かしなければいけないと信じている自我は何をしようかと考えます。何をすべきかを決めるとき人は当然まだ手に入れてないものを手に入れようとするでしょう。ですから自我は常に自分には足りないものを探しています。足りているものではなくてです。あなたの自我はいつもいつも自分にはないものを見つけ出そうと働きます。このままではいけないと信じているからです。自分の至らなさを信じてしまっているからです。自分が持っていないものを、自分にはできないことを、自分のダメなところを、自分の醜さを、四六時中あなたが眠っている時もあなたの潜在意識の中であなたの欠点探しは続けられています。このままではいけないと信じ込んでいる限りいけないところを克服しようと荒探しが続けられているわけです。ですからあなたには突然ある思いがやってきます。あれが欲しい、これがやってみたい、あそこへ行ってみたい、あんな風になりたいと。あなたに足りないものを満たそうとして次々と欲求が起こってまいります。そして貪欲なのが自我であると人々は純粋に信じ込んでしまっています。あなたはもともと無であり欲深き存在ではありませんでした。あなたの内側深くから上がってくる欲望は単にあなたがこのままではいけないという考えを受け入れたからに他なりません。あなたの中でこのままではいけないという考え方がこのままで良いのだという考え方に 100% 入れ替わったとき、あなたは自分の欲がピタリと止まっていることに気づきます。いやいや、それでは無気力になってしまうと感じる人もいるかもしれません。このままではいけないというあなたが長い長い間育て上げた想念、時空間があなたに働きかけてくるからです。が実際はそうなりません。あなたは自分が大自然の中に溶け込んだ気力あふれる創造主であることを発見するでしょう。 そうなれば、何かやらなければいけない人から、想像するものへと変化します。あなたは生き生きと輝いている人を見て、こんな風に思うかもしれません。私もあんな風になりたい。そして、その瞬間のあなたがどんなに輝いているのか、そのことに気づいていますか？本当は、あなたはその瞬間、その人ではなくて、自分の内側にある輝きを発見しているに過ぎないのです。しかし、多くの人はそのことには気づけません。あなたの目は確かに、外にあるその人に向いているからです。あなたの目はその人が素晴らしいのだと誤解します。そんな時、あなたは外側ではなく内側で確かに感じている自分、素晴らしいものを素晴らしいと認識しているその主体に意識をフォーカスし続けていると、自然にいつの間にか、自分はこのままでも良いんだという感覚が自我の壁を突き破って、あなたの表面意識へと浮上を始めることでしょう。そうではなくて、これまで通り、あなたがあなたの目にごまかされ、外にいる生き生きと輝いている人に意識をフォーカスさせ続けていると、あなたの内なるエネルギーがどんどんどんどんその人に流れ出していき、あなたとその人のエネルギー量がバランスを失っていきます。素晴らしい人と気づいた瞬間は等しかったエネルギー量が、あなたがその人に意識を向け続けることによって、あなたのエネルギーは枯れ、その人のエネルギーばかりが増え続けます。そうなればどうなるでしょう。あなたは間もなく、あの人は素晴らしいが、それに引き換え自分はまだまだダメであるといった実感を得ることになってきます。それはあなたが使ったエネルギー操作によるものだとはつゆほども知らずに、枯れてきたエネルギーによって、あなたはいつの間にか、あの人が羨ましいと思えるほどにみすぼらしくなってしまうのです。嫉妬心は、あなたが自分は不完全であるといった思い込みによって起きてきます。自分はダメかもしれない、自分には魅力が足りない、自分には力がない、こんな思い込みがある限り、妬みの思いが消えることはありません。あなたは初めから完全であり、本当は今この瞬間も完璧です。思い込みさえ取り払ってしまえば、それだけで元の完全に戻ります。あなたがダメなのは、単にあなたが自分はダメだという思い込みを持ってるからに他なりません。創造主であるあなたが自分はダメだという思いを出せば、宇宙はその通り、あなたの思う通りの現実を提供してくれるというわけです。いやいや、私は初めからダメだった、と言い張る人もいることでしょう。でも赤ん坊は自分のことをダメだなどとは思っていないのです。母親は親愛の情を込めて無垢な赤ん坊にこう言います。いい子になるのよ、と。素直な子供は全幅の信頼を置いている母親のこの言葉をまともに受け取ります。よし、絶対いい子になってみせる、と希望に胸を膨らませながら、そして無意識のうちに、 いい子になるにはどうすればいいのだろうと考えが働きます。何をしたらいいの、いい子なのか。ということは今のままではいけないということなのかもしれないと、母親の顔色を伺い始めます。子供には価値観がないからそういうふうに思い始めるのです。そして母親の顔色によっていつの間にか母親の価値観が刷り込まれてしまいます。そしてお父さんがやってきてこう言います。人様に褒められるような立派な人間にならなきゃいかんぞと。こうしてあなたは、そうか、褒められなきゃダメなのか、存在しているだけではダメなのか、まだ褒められていないからやっぱり自分はこのままではいけないんだと受け取ります。あなたのライバルが成功したとき、妬んでしまうのは、自分はあるがままで完全だという信念がないからです。このままではいけないと信じているからです。妬みの感情は、あなたの覚醒度のとてもいいバロメーターです。自分はこのままで完全なんだという思いが完全に腑に落ちたとき、あなたはライバルの成功に対して純粋な祝福の思いだけが湧いてくることでしょう。いいえ、あなたには成功という言葉の意味さえ消えていることに気づくでしょう。本当は大金持ちでいることと無一文でいることに全く違いはないのです。ブスでいることと美人でいることに違いはありません。万能でいることと無能でいることに、それがあるがままで完全であるということなのですから、今のあなたのあるがままでは困るところはどこなのでしょうか。妬みはそのことをあなたに教えてくれる神様からの贈り物なのです。はい、いかがだったでしょうか。まあ嫉妬であれやきもちであれ、ね、妬みであれ、一度も感じたことはないっていう人は稀なのじゃないでしょうかね。そしてこうした感情は怒りとか悲しみのような感情よりもなかなか大っぴらには表現しにくいですよね。というのも怒りなんかは場合によっては爆発させたら相手が謝ってくれたり、発散してすっきりするなんてことも可能ですけれども、妬みや嫉妬は一番自分自身を蝕むものだし、相手にぶつけたところでどうなるものでもないし、まあ苦しくなるのは自分ですよね。まあ今日の朗読の内容には、嫉妬心は自分が不完全であるとか、自分には魅力がないとか、自分はダメだという思い込みから起きてくるっていうふうに書かれていますけれども、本当にそうした思いとか思い癖から永遠に解放される日をただただ待っていてもいつになるやらという気さえしますね。まあ例えば失恋した時とか、仕事がうまくいってない時に身近な友人がどんどんステップアップしていくのを見るとか、やりたいことができなくて悶々としてる時に、自由に楽しそうに人生を謳歌してる人を見たりしたら、それはまあもう心穏やかではいられなくなるものです。 でもまあそんな時でさえ自分が完全であるとはなかなか思いづらいのが人の常だとは思います。私の経験で言うと、そんな感情と対峙した時には、まあ、自分は完全であるとか自分はこのままでもいいんだっていうようなおまじない文句を言い聞かせるよりも、一度とことんその嫉妬や妬みの感情を感じきってしまうことをおすすめします。もう覚悟を決めちゃうんです。こうよーし、この厄介な感情をまずは見届けてやるぞと腹をくくるんです。まあ正直避けたい感情ですよね。もう惨めな気持ちになるし、じっくりなんて見たくないと思います。まあでもそこをぐっと立ち止まって、じーっと観察するんです。普通は逃げたり、まあ、気を紛らわしたりした方が早く楽になれると思いがちですけれども、そこをあえてじっくり見る。そうですね、なんというか近い感じで言うと、道端で遭遇したうんこにウジ虫が湧いていたとしますよね。ヒーみたいな。で、それをあえて近寄っていってしゃがんで至近距離でつぶさに観察するようなイメージです。で、ね、何の話か分かんなくなってきそうですけれども、まあでも続けますよ。そんなウジ虫うんこなんて誰だって鼻をつまんで目をね、こそ向けて一目散に遠くに逃げ出したくなるものですよね。でももし、まあ何を思ったか、そうやって近づいていって、よし、観察するぞと腹を決めて、じっくり時間をかけて眺め始めたら、ちょっと想像してみてくださいね。まずはそのウジ虫うんこが嫌だという気持ちが別のものにちょっと変わってくるのを感じませんか？まあ嫌は嫌なんですけど、でも見るぞと自分で決める、決めて近寄って、よし見るぞと、まずもう見るぞと決めている時点で、あの逃げ出したい気持ちからはちょっと変わると思うんですよね。そして、まあ、それがそこにあるということに反射的に感じてた拒否感とか否定感がちょっとずつ変化します。そして腹を決めて観察していると、思ってもいなかったような発見もあったりします。まあ、ちょっと変な例えに聞こえるかもしれませんが、嫉妬心の扱い方っていうのも実は似たようなものなんじゃないかななんて思っています。そんな風に今感じている嫉妬や妬みの感情に腹を据えて、とことん観察の目を向けてみると、感情としてのピークを案外早く迎えます。そしてピークを越すと、ちょっと心が冷静になったり、まあ、新しい視点とかインスピレーションが訪れたりします。例えば、あの人にはあって自分にはない、だからもどかしいとか、だから自分はダメだとか、自分が惨めだとか、そういうふうに思ってしまっていたことが、実は一面的な見方でしかなかったかもしれないっていうことに気づいたり、案外欲しいと思ってたものの 持っている持っていないっていうあるなしは、自分が思っていたほど実は重要じゃなかったり、そのないと思い込んでいたから欲しかっただけで、実は自分には自分なりのオリジナリティあふれる魅力とか、まあ、能力、力とか、まあ、大切な家族とか友達とか大好きなものが実はちゃんといろいろあって、まあ、ちょっと魔が差したから絶望的な気分になっていたけども、案外豊かで十分に愛されている存在だったのかもしれないなっていうことに気づいていくかもしれません。要するにポイントはやっぱり観察することなんですよね。じっくり自分の内なる声に、ね、目を向けること、これが癖になってきたらもう道端で出くわすうんこも怖くありませんよね。さあ、次回はこの調子で絶望感というまた強力なテーマを読んでいきたいと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。